なかなか難しいのであります。しかしどのように理解が難しくてもですね、教会はこの教えに行き着くほかありませんでした。なぜですか？それは聖書がいくら紐解いてもどこをチェックしても紛れもなく聖霊という方を一つの人格的な神様として教えているからなんです。聖書ははっきりとそのことを教えているからなんです。多く知ることができませんが、イザヤ書63章の10節では、不信仰な人の民が主なる聖なる御霊を痛ませたというですね、そういう表現が出てくるんですね。エペソの4章30節には、私のうちにおられるこのお方が、私たちが不信仰やこの罪を犯すときにですね、神の御霊を、神の聖霊を悲しませてはいけません、共におられる方が悲しまれるというですね、そういう表現をしております。これ決してですね、この聖霊を擬人化していってるわけではないんですね。聖霊は人格をまさに持つお方だということを言ってるわけです。聖霊は単なるエネルギーでも力でも、神の力でもない、人格を持たれる方で、悲しまれる方で、喜ばれる方だということを言ってます。そして一箇所だけ開きたいと思いますが、イエス様が最後の晩餐で言われたことは決定的でありました。ヨハネの福音書の14章の16節を開いてくださいますか。ヨハネの福音書14章の16節です。205ページでごめんなさい。ヨハネ14章の16節、165ページになりますね。165ページ、お持ちでない方は、開けない方は聞いていただきたいと思います。開ける方は開いてみてください。口語訳の165、ヨハネの福音書14章の16節です。スタートですね。読みます。イエス様が最後の晩餐の席上ですね、もう目の前に十字架が迫っているわけですね。ご自分の死が迫っている、その最後に自分弟子たちと一緒にですね、食卓を囲まれた、新年の晩餐を囲まれた、その時にその席上で大切なことを語られた。私が父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるだろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜならそれはあなた方と共に、またあなた方のうちにいるからである。共におり、うちにいるご聖霊を送るよ。十字架復活昇天の後に神の御座から、もう一人の助け主を父に願って送ってもらおうとこうおっしゃいました。これが聖霊なんです。もう一人の助け主と申しましたね、言語ではアノスパラクレトス、もう一人と、これは双子のようなという意味なんですね。イエス様とウリ二つ、いえイエス様と同じお方である、ご聖霊である。だから聖霊のことを御子の霊と、イエス・キリストの霊とも言われるゆえんでありますね。私たちはイエス様と今離れているようでありますけれども、聖霊をいただくことにおいて、御子の霊をうちにいただくことにおいて、私たちと共にイエス様が共にいてくださるんだということを言い切ることができる。聖霊はイエス・キリスト様の身思いを私たちに教えてください、導いてください。聖霊はいつでもイエス様を指さしてください、イエス様に導いてください、そういう働きをなさる。まるで見えない、もう一つのイエス様が隣におられる。イエス様がこの地上に来られた時には、歴史の真っ只中に飛び込んできておりました。肉体持った存在ですから、同時にですね、あの人もこの人もこの人も一緒にいるわけじゃないんですね。限定された存在だったんですね、肉体を捉えたら。だけども今聖霊において、 すべての信じる者、いつでもどこでもどんな状況の中でも共におられる、うちにおられる方として私たちと共にいてください。これがね、聖霊です。もう一人というのはイエス様に代わるもう一人のお方ですね。どうぞ、聖霊はエネルギーじゃないですよ。神の力とか何とかそういうものを類いではありませんよ。人格的な存在だ。これは非常に大切な大切なポイントなんですね。このことを確認したいと思います。使徒行伝の15章には初代の教会がこの会議を、エルサレム会議を開いたということが出てまいりますが、新たに信仰を持ったギリシャ人にユダヤ的な立法や慣習を押し付けるべきではないという重大な決定をしましたとき、正しい決定をしましたときに、彼は聖霊と私たちが決定したと、こういう言い方をしました。聖霊に導かれて私たちがこう決めたとは言わないで、その会議の中に本当に聖霊が共にいてくださって、私たちのいろんな考えを披露する中で、御言葉を開く中で、それぞれのパウロの体験、いろんなペテロの体験をそこに持ってくる中で、聖霊が、ああそうなんだ、すべての人、民族や人種の差別を超えて、イラ人だろうが標準だろうが、イエス・キリストの神殿は直ちに救われていくんだという、この真理をですね、聖霊が決定してくださった、ね、そのように彼は考えた、みなした。だから聖と私たちは決定した、こう言ってるんですね。本当に素晴らしいことであります。会議の中に見ざる方の存在で働いて導いて、正しい決定をこの方はなさせてくださった、こういうふうに言っております。経験によるこの実は聖霊のこの聖霊を知るということはですね、経験による知識なんだということについても触れたいと思いますね。いくらこう説明しましてもね、今聖霊について説明しました、正しい説明したと思っております。ああそうか、そんな風なんだなというふうに今皆さんなんとなく分かっていただいたと思いますが、でもそれで分かったわけじゃないんですね。聖霊はそれで分かったわけじゃない。やはり私たちの信仰経験の中で、霊的な経験の中で、本当に聖霊の証を私のうちにいただいて、ああ聖霊はおられる、聖霊はこういう方なんだという、これは経験、経験。キリストイエスを知るということは、知るという言葉をたくさんたくさんパウロとしては使いますけども、ギノスコという言葉ですが、これみんなですね、頭の知識なんで、体験的な知識なんで、御言葉に基づく体験的な知識、聖霊が紐解かれる知識ということを意味しているんです。知るということはそういうことですよ。私たちが人を知る、人格を知るときに、あの人はこの人で、どっかの、どういう経歴、どういう生まれで、どういう学校で、こういう仕事をしている。そんなのは頭の知識です。だけども、そのお方と面と向かって、言葉のやり取りをする。人格をかけて、まあ大げさでありますが、言葉のやり取りをするときに、その人の存在が伝わってくる。何を考えているか。どんな価値観を持っているか。どんな感じ、どんな感情なのか。私たちってどう思ってるのか、やり取りの中で、ね、その人格が伝わってくる、ね、これはその人をまさに知るという経験でしょう。人格を知るというのはそういうことです。だから聖なる神様を知るということもまさにそういうことなんですよ。だからこれはどうしても体験的な知識に至らなければならないということになりますね。三位一体という教理が頭で私はよくわからない。理屈にはなかなか整理できない。で、それが聖霊の神様の御霊。しかしそのキリストが聖霊なる神様だっていう、ごめんなさい、聖霊が神様だということをクリスチャンはそれを体験して知っている、信じている、通知しているということなんですね。体験的認知です。英国の有名な聖書学者でありましたバークレーという人がこんな言い方をしているんですね。しかしキリスト者の経験の中にまた導き支え命令し支配し啓蒙する聖霊、命としての聖霊が入ってくる。